第一ペテロの一章の三節ですね、このところからまず福音のために、ちょっと御言葉を読んでいきたいと思います。一章第一ペテロの一章の三節からお読みしますと、私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように。神はご自分の大きな憐れみのゆえに、イエス・キリストが死者の中からよみがえられたことによって私たちを新しく生まれさせて生ける望みを持つようにしてくださいました。また朽ちることも汚れることも消えていくこともない資産を受け継ぐようにしてくださいました。これはあなた方のために天に蓄えられているのです。あなた方は信仰により神の御力によって守られており、終わりの時に表されているように用意されている救いをいただくのです。ここまでなんですけれども、この箇所本当になんか不思議な場所だなというふうに思うんですね。これはイエス・キリストという方がこの地上に来てくださって、十字架で処罰されて死にましたけれども、よみがえられたというふうに書かれています。このキリストという方が死者の中からよみがえられたことによって私たちを新しく生まれさせているんです。こんなの当時のユダヤの人たちだけのことじゃないんですかで、私たちすぐ思ってしまうんですけれども、この私たちを新しく生まれさせてくださるっていうのを、この私たちの中に私もあなたも入っているんですね。全世界神様によって作られた命で人間の人が全てこの中に当てはまるということなんです。どんなに素晴らしい命なんでしょう。いろいろそういうことが書いてあるんですね。で、4節を 見ますとですね、また朽ちることも汚れることも消えていくもない消えていくこともない資産を受け継ぐようにしてくださいましたというふうに書いてあるんです。素晴らしい、その金銀財宝っていうんではないんですけれども、それほどそれよりも素晴らしいものを私たちは預かることができ、それを廃れることもなく永遠にその資産を受け継ぐ身分にしてくださる、そのように生まれ変わらされるんですって書いてあるんです。で、これはあなた方のためにあらかじめ神様によって天に蓄えられていることなんですよ。このことがイエス・キリストによって明らかにされているんですよ。どうかこのイエス様に目を向けて心を寄せてください。で、救われてください。と言ってこの箇所が書かれています。5節を見ますと、あなた方は信仰により神の御力によって守られており、終わりの時に表されるように用意されている救いをいただくのです。このイエス・キリストというお方を知るということによって、またそのお方を信じるというその信仰によって私たちは救いをいただけるんですってはっきり書かれているんですね。これは聖書に、クリスマスの時にイエス・キリストというお方が神の一人子が生まれてくださったというふうにクリスマスでお祝いされる、その出来事の地上での生涯の最終的なところが十字架の刑罰だったわけです。本当の救い主であられる方が偽キリストだというお名を着せられて、そのまま言われるがままにその罰を受けて十字架の上で死んでくださったのはイエス・キリストです。そしてその方が死を打ち破ってよみがえってくださいました。そのよみがえりによって私たちは新しく生きる希望や資格をいただくものへとなっているっていうふうに書かれているんですね。それは信じるということを通して私たちに明確に与え、神様が約束してくださっている救いなんです。どうか受け取ってくださいというふうに書かれているんですね。 そしてイエス様という方は旧約聖書にも預言されていて、その預言された通りにこの地上に来てくださったお方なんですね。預言をされた箇所ですけれども、イザヤ書の53章の4節というところですね。旧約聖書の1214ページ、ここをまず読んで、どのようにイエス様のことが預言されていたのかということを見てみたいと思います。1214ページイザヤ53章の4節から7節までお読みしていきますと、誠に彼は私たちの病を負い、これはイエス様のことですね、私たちの痛みを担った。だが私たちは思った、彼は罰せられ神に打たれ苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒されたというふうに書いてあります。私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちのすべての咎を彼に負わせた。彼は痛みつけられた。彼は苦しんだが口を開かない。おふり場に引かれていく羊のように、毛を刈る者の前で黙っている羊のように彼は口を開かない。というふうに書かれています。これは十字架の時にイエス様が実際に味わってくださった場面でもあり、あらかじめこのように予言がされています。本当の救い主としてこの地上に来てくださったのに、偽キリストとして十字架にかかって死なれる、誰の罪を負われたんですか、イエス様は、ということが書いてあるんですね。人間の罪のためにイエス様は身代わりとなってその罪を負われて死なれて砕かれたと書かれています。5節のところにはそのように書かれています。そして6節には、私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に歩んでいっていた悪人、悪い方のものだったんですけれども、その罪をイエス様が全て負ってくださったということが、しかし主は私たちの全ての咎を彼に負わせたというふうに書かれています。私たちは本当に神に作られていながら、神などを知らない、いらないと言って自分が神になって、神様からの直接的な交わりができないものと、また罪あるものは必ず裁かれます。裁かれるということはどういうことなんですか？より分けられるって、裁きにかけられて、これは悪いものだから処分がされるということなんですね。神に敵対して神様の前に罪のあるものは神様の前で裁かれなくてはならない立場になっていました。しかしイエス様がその罪を負って、あらかじめ私たちの罪を解決をしてくださった、で死んでくださって蘇ってくださったので、私たちはそれを信じることによって神様の救いをいただくものへとなったというふうに聖書には書かれていて、そのことが福音として私たちのところに語りかけられています。そしてこの箇所がですね、実際、この時は700年ぐらい前の預言がの状態だったんですけれども、約700年後にこのことが事実のことになって、イエス様は十字架にかかって、十字架にで死んでよみがえられたという歴史を通られました。そしてそれからなされた証の箇所があるんですけれども、その箇所をもうちょっと見たいんですけれども、使徒の働きの8章の32節というところです。244ページ、こちらからお読みをしてみますと、彼が読んでいた聖書の箇所にはこう書いてあった。ほふり場に連れて行かれる羊のように、また黙々として 気を狩る者の前に立つ子羊のように、彼は口を開かなかった。彼は卑しめられ、その裁きも取り上げられた。彼の時代のことを誰が話すことができようか。彼の命は地上から取り去られたのである。カンガンピルポワは向かっていった。預言者は誰についてこう言っているのですか。どうか教えてください。自分についてですか、それとも誰か他の人についてですか。ピルポワは口を開き、この聖句から初めてイエスのことを彼に述べ伝えたというふうに書いてありまして、ここに書かれているこの登場人物がイエス様のことを指しているってかというふうに書いてあるんですね。自分の罪のためにイエス様は死んでくださったお方なんだ、そのような救い主なんだということが書いてあります。そして神様の前に犠牲となる子羊のように、その裁きを受けられて命を差し出されたということが、ここの箇所からも示されています。ヨハネの福音書の1章の29節のところも見てみたいんですけれども、172ページ、ヨハネの福音書1章の29節ですね。その翌日、ヨハネは自分の方にイエスが来られるのを見ていった。見よ、世の罪を取り除く神の子羊。こちらにもイエス様がどのようなお方であるかということが書かれているんですね。世の罪を取り除く神の子羊。さっきのイザヤ書の予言にも書いてありました通りに、世の罪というのは一人一人人間が持っている罪を取り除いてくださる救い主として来てくださったお方で、ご自身が命を捧げられて、その犠牲によって私たちの罪を許してくださる、その羊の子羊の代わりにイエス様が身代わりとなって来てくださったという象徴で、子羊という言葉が用いられています。この子羊という神の子羊という言葉は本当にイエス・キリストそのものということを表しますので、とてもこの漢字の中では重要なことになってくるわけですね。神の子羊といえばイエス・キリストということになるわけです。そして同じヨハネの福音書の10章の9節からを見ますと、これはイエス様ご自身がおっしゃった言葉がそのまま書かれているところですので、9節から11節までをまず読んでみますと、私は門です。誰でも私を通って入るなら救われます。また安らかに出入りし牧草を見つけます。盗人が来るのはただ盗んだり殺したり滅ぼしたりするためだけのためです。私が来たのは羊が命を得、またそれを豊かに持つためです。私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てます。この羊のために命を捨てますということのは、罪を持った人間のために神の一人側である救い主であるお方が命を捨ててくださるということを、あらかじめイエス様の口でまではっきりとおっしゃっておられます。そして17節から18節を見ますと、私が自分の命を再び得るために自分の命を捨てるからこそ、父は私を愛してくださいます。誰も私から命を取った者はいません。私が自分から命を捨てるのです。私にはそれを捨てる権威があり、それをもう一度得る権威があります。私はこの命令を私の父から受けたのです。イエス様はご自分の命を差し出されて、その死によって、罪人、私たち一人一人の罪を許そうとして、その命を絶つということをしてくださるんですけれども、それは父なる神様の御心そのものであって、そのことをイエス様が成し遂げられるということがはっきりこのところに書いてあります。神は愛、 であられるお方、ご自身の命を差し出されて愛を私たちに与えてくださるお方、その愛は揺るぐこともありませんし、廃れることもないということなんですね。永遠に成し遂げられる神の愛というものをイエス様は、このご自身が命を差し出されるということを通して、神様の愛を成し遂げられるお方で、その通りにイエス様は十字架にかかってくださったお方であります。また28節から29節を見ますと、私は彼らに永遠の命を与えます。彼らは決して滅びることがなく、また誰も私の手から彼らを奪い去るようなことはありません。私に彼らをお与えになった父は全てに勝って偉大です。誰も私の父の見てから彼を奪い去ることはありません。私と父とは一つです。これは父なる神様と一つであるということですね。そして三位一体である聖霊なる神とも一つであるということも指しています。この御心によってイエス様がご自身で命を差し出されることによって、私たち一人一人に永遠の命を与えるという神様の側に私たちが回復される御業を私たちに与えてくださるお方、そのことを十字架で成し遂げられたということであります。この御心通りにイエス様がそのことを成し遂げられました。そして黙示録のところにもその神の子羊という場面ができていますので、そのところも見てみたいと思います。482ページの黙示録の5章の6節、さらに、私は見ざ、そこには4つの生き物がいると長老たちとの間にほふられたと見える子羊が立っているのを見た。ここに今後の神様の予言として、罪ある者が裁かれ、また神様に贖われた者が救われ、神の国が建てられ、新しい国が建てられて、そこを治めてくださるイエス様のことがそのようにも書かれています。ほふられたと見える子羊が立っている、ここにも神の子羊ということがはっきりと書かれています。イエス様ご自身のことを指しています。また9節のところを見ますと、彼らは新しい歌を歌っていった。あなたは巻物を受け取って、その封印を解くにふさわしい方です。あなたはほふられて、その血によりあらゆる部族、国語、民族、国民の中から神のために人々を贖い、私たちの神のためにこの人々を王国とし祭司とされました。彼らは地上を治めるのです。そして13節のところも見ますと、また私は天と地と地の下と海の上のあらゆる作られたものおよびその中にある生き物がこういうのを聞いた。御座に座る方と子羊とに賛美と誉れと栄光と力が永遠にあるようにというふうに書かれています。また12節のところは、彼らは大声で言った。ほふられた子羊は力と富と知恵と勢いと誉れと栄光と賛美を受けるにふさわしい方です。これは神ご自身、神そのものであられるということなんですね。イエス・キリストは神そのもののお方であられるんです。私たちのために命を捨ててくださった神の子羊となられたお方はこのようなお方なんです。そして、もう一度第一ペテロの一章の18節の方に戻っていただいて、453ページです。第一ペテロの一章の18節からお読みをしますと、ご承知のようにあなた方が不存在の虚しい生き方から贖い出されたのは、銀や金のような朽ちるものにはよらず、 傷もなく汚れもない子羊のようなキリストのたった位置によったものです。ここにもズバリと書かれています。十字架にかかって血を流され、体を裂いて全てのものを私たちに与えて命を差し出されて全てを与えてくださった救い主イエス様のことが書かれています。墓に葬られ、また死の黄泉の中に入ってきましたけれども、その死に打ち勝って、3日目によみがえって今神の完全な命の中で生きておられるお方こそイエス様なんですね。その状態が19節に書かれていました。傷もなく汚れもない、当然ですね、神ではあるお方が人となられたお方ですから、傷もなく汚れもないんです。それが 神が人となられた本当の姿なんです。そのお方が私たちの人間の罪を負われたので裁きを受けられたわけですね。あれだけの苦しみを受けられたのです。神様の命を差し出されたのです。それが神の子羊のような状況という形容がされているわけです。そしてこのキリストのたった位置によったのです。血というのは命の根源を指すというふうに聖書には書かれています。神であられ人となった方の尊い血が流されて、私たちは それによって贖われるということなんですね。そのことの代価として、完全な代価ということですね。イエス様は完全なお方ですので、完全な方がその代価を支払われて不完全なものを買い取ってくださったということが贖いという言葉ですね。その次からも読んでみます。キリストは世の始まる前から知られていました。私たちが生まれる前から、天地万物を作られる時から、命が作られる時から、キリストは神と共に存在をされているお方ということなんですね。父なる神、一人なるキリスト、聖霊なる神、完全な愛の交わりをされて、それが神の形をとっておられて、その愛をこの地上に表そうとして、神様は全てのものを作り、命を作って、私たちに人間を作って、私たち人間を生み出してくださって、私たち人間を神の作品として大切にしてくださるお方なんです。命が一人も損なわれることがないようにといって、万全の備えの中で私たちを生み出してくださり、その備えをしてくださり、イエス・キリストによる贖いの御業を成し遂げて、くださっているお方なんですね。キリストは世の始まる前から知られていましたが、この終わりの時にあなた方のために、私たちのために現れて、くださいました。あなた方は死者の中からこのキリストをよみがえらせて、彼に栄光を与えられた神をキリストによって信じる人々です。イエス様を信じるということはそういうことなんです。このようにして、あなた方の信仰と希望は神にかかっているのです。そうなんです。神様がお決めになった法則なんです。人間の常識や方法ではないんですね。イエス・キリストによって罪を贖う、一人子の命を代価にして人間を買い取る、それは神様のご愛の表れなんですね。そのことを私たちに一人一人に成し遂げてくださっているということなんです。22節からも読んでみますと、あなた方は真理に従うことによって魂を清め、偽りのない巨大を抱くようになったのですから、互いに心から強く愛し合いなさい。あなた方が新しく生まれたのは、朽ちる種からではなく、朽ちない種からであり、生けるいつまでも終わることのない神の言葉によるのです。今このように福音が伝えられています。何によっているんですか？神の言葉によっているんです。すごい、ここには朽ちないって書いてあります。23節、あなた方が 新しく生まれたのは朽ちる種ではなくて朽ちない種からであり、朽ちない種っていうのはイエス様の贖いを通している。神様の価値によって方法によって命を回復されるということなんですね。新しい命をいただくということなんですね。朽ちない種からであり、生けるいつまでも変わることのない神の言葉。神様ご自身が命を作られた行為もそもそもそういうものだったんですね。命というものが神の言葉によって作られて永遠に生きるものであって、朽ちることはない状態でありましたけれども、人間の方が勝手に神にはなぜ知らないって言って心を悪用して自分を神にして、神から完全にかけ離れた状態で罪の汚染の中でただ裁かれる立場になってしまいました。人間からの救いの方法は全くありませんけれども、神様の側からの方法、イエス様をこの地上に使わせてくださって、その御業を成し遂げてくださったということです。24節からもお読みしますと、人は皆草のようで、その境は皆草の花のようだ。草はしおれ、花は散る。しかし主の言葉は常しえに変わることがないとあるからです。あなた方に述べ伝えられた福音の言葉がこれです。今と述べ伝えられている福音の言葉がこれなんです。神様の言葉は常しえに変わりませんよ。神様の約束は変わりません。神様の言葉がこの地上に人間として成就してくださったイエス様によって成就します。罪の中から救われます。何によってですか？神の子羊としてイエス様が命を差し出されて、その身代わりの命によって私たちは救いをいただくことができるんです。そのことによって私たちの罪は許されて、神様の前に正しいものになる。だから神様の前に生まれ変わって神様との関係をいただくことができるんですね。よく聖書には義という言葉が使われて、よくその文字もここでたくさん引用されます。羊の下に我をここに書いてありますけれども、我そのものではこれは罪をまとったままの自分自身ということなんですね。イエス様のことを信じ、イエス様と共に歩むようなキリストをその上につけている状態、この神の子羊であるイエス様が自分の上にいる状態、共にいる状態、これを神様が見て、あ、何も罪のない状態なんだ、イエス様の方を見てくださっては、罪汚れた私の方を見ないということなんですね。このところにも神の子羊であられるという旧約聖書の意味がですね、漢字の文字にまで及んで、文字の形成に大きく関わっているのではないかということで、聖書を起源ですね、漢字ができているのではないかといって、本を作った方のことを紹介しています。そして今まで見てきたことを見てですね、この「美しい」っていう字も見てほしいんですね。でやっぱり上がね、字と同じで羊なんですね。で下が何かというと「大きい」っていう字なんですけど、ここ「大きい」っていう字ですね。この「大きい」っていうのは何を表すというのだかと言いますと、大人っていうことなんです。大人っていうのは一人前の人間っていうことなんですね。子羊と共にあって大人に、一人前の大人になる人、これが美しいっていう字なんですね。あ、聖書に書いてあることと全く同じ状態のことが一字で書かれているなというふうに思うんですね。私もこの 美しいってこの字が大好きなんですね。どうして好きかと言いますと、この美しさというのは神様が作られたものだからですよね。大自然を見て美しいと思いますし、またいろいろな、農作物をいろいろ料理して、そこから美味しい料理を作って食べる時にも、あ、美しいなというふうに思いますし、またいろいろな音楽を聴いたり、鳥のさえずりを聴いたり、オーガンのさえずりを聴いて音楽を聴いたりする時にも美しいなというふうに思います。その美しさの中に感動がやっぱりあるんですね。その心を震わせるという神に応答するというものがありますので、とってもこの私もこの美しい手辞が好きなんですけれども、この美しい手辞がどうしてこういう羊に大っていうふうに書かれているのかなって言って、いろいろ調べたりもしたんですけど、なかなか分からなかったんですけれども、この漢字でたどる聖書の世界のこの本を見て、本当になんか納得できる説明があったなというふうに思ったんですね。義という字の説明と同じように、キリストと共に歩んで大人になった時に美しい姿になる、神様から見て美しい姿になるっていうことなんですね。美しく麗しい状態になる、人間の評価ではありません。神様の評価として美しいってどういうことですか？子羊と共に大人になることなんです。聖書にもはっきりとそのことが書いてあります。少し時間はちょっと早いですけれども、今日はこのぐらいにして福音のメッセージを終わらせにしたいと思います。最初読んだその第一ペテロの一章の3節からですね、もう一度お読みしますと、私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように、神はご自分の大きな憐れみのゆえに、イエス・キリストが死者の中からよみがえられたことによって、私たちを新しく生まれさせて生ける望みを持つようにしてくださいました。また朽ちることも汚れることも消えていくこともない資産を受け継ぐようにしてくださいます。これはあなた方のために手に蓄えられているのです。あなた方は信仰により神の御力によって守られており、終わりの時に表されるようにしている救いをいただくのですというふうに書かれています。救いはイエス様のことをこのように信じるということですね。命が神様の側に生まれ変わります。またキリストとの歩みによって御言葉を読むようになって、神様の御心を知るようになります。御言葉を食してキリストと共に歩むということを通して、私たちはこの美しい姿に変えられます。神の子羊と共に私たちは大人になる、キリストと共に大人になる、その時に神様から見てとても美しいものになるということですので、多くの方がこの揺るぎのない信頼、神様の約束をいただいて歩むことができるように、またいろいろな備えがありますように、心よりお祈りしています。以上で終わりにします。